ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月25日、拉致問題に関する対応を協議し、拉致問題解決のための戦略的取り組み及び総合的対策を推進していくため、新たな拉致問題対策本部が設置されました。新たな対策本部では、総理が本部長、拉致問題担当大臣、官房長官及び外務大臣が副本部長となり、他のすべての国務大臣も本部構成員として参画することとなりました。これにより、本部体制が大幅に強化され、政府一丸となって取り組んでいく体制が取られることになりました。また同日、対策本部を設置するための閣議が行われた後、第1回本部会合が開催され、新たな対応方針として、拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策を決定しました。これを踏まえ、今後、日本政府としては、拉致問題の解決なくして国交正常化はありえないとの方針を堅持し、すべての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしてまいります。また、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しについても引き続き強く求めてまいります。これらの3つの基本方針のもと、拉致問題の解決に向けた具体的な施策として8項目を決定し、各大臣は本部長、副本部長を中心に連携を密にし、それぞれの責任分野において全力を尽くすことが確認されました。続いて1月16日、宮城県仙台市のホテルホッケクラブ仙台において開催されました拉致問題を考える国民の集い in 宮城についてご紹介します。この集いは、すべての拉致被害者の帰国実現を目指して、政府拉致問題対策本部及び宮城県が共同で開催したものです。主催者として、西村内閣府副大臣が出席し、拉致問題に対する政府の取り組みを紹介するとともに、拉致問題の早期解決に向けた決意を述べました。また、拉致被害者のご家族を代表して、拉致被害者横田めぐみさんのご両親である横田茂さん、早紀江さんご夫妻が出席され、拉致問題の一刻も早い解決と国民の幅広い支援を強く訴えました。最後に、横田早紀江さんが娘を思って作詞した曲「コスモスのように」が、その作曲家である岩渕誠さんと由美子さんご夫妻により歌われました。この国民の集いの詳しい内容は後日この番組でご紹介します。拉致問題インフォメーションでした。 続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月4日日米韓三国の防衛当局者協議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月31日に日米韓三国、日本、アメリカ、韓国は防衛当局の局長級協議を東京の日本防衛省で開催をいたしました。この協議には日本からは西防衛政策局長、アメリカからはマーク・リパート国防次官補、そして韓国からはイム・グァンビン国防政策室長がそれぞれ参加をいたしました。防衛三国協議 DTT と一般に呼ばれるのがこの協議でありますが、これは2008年から毎年1回開催されて現在に至っております。今回の協議の議題は幅広くて、人道支援、災害援助、大量破壊兵器の拡散防止、そしてアジア地域の安全保障、その上で北朝鮮問題などが議題として含まれておりました。今回の協議の特徴は、2008年以来初めてになりますが、共同声明を発表したことであります。それは北朝鮮が核実験を行う可能性が今、我々の最大の関心事の一つでありますので、北朝鮮に核実験を行わないように強く求めるという意味で、共同声明を発表いたしました。その共同声明には、北朝鮮の核兵器と弾道ミサイル開発というものは国際的な平和と安全に対する深刻な脅威であると。それのみならず朝鮮半島と北東アジア地域の平和と安定を損なうというふうに北朝鮮を非難いたしまして、もし北朝鮮が核実験を含むさらなる挑発を行うようであれば、北朝鮮は国際社会の圧倒的な懸念というものを無視することになるので、そのために直面する結果に対して北朝鮮は責任を負うことになると。このように日米韓三国はですね、北朝鮮が核実験を行うという動きを強く牽制をしたということになると思います。で、2月3日までの動きを振り返ってみますと、今のところ北朝鮮は核実験に踏み切ってはおりません。しかし今後北朝鮮が核実験を実施する可能性というのはやはりあり得ると見ておかなければいけないと思います。例えば一つの可能性は、2006年、そして2009年と同じような口実を北朝鮮が使って核実験を行うという可能性であります。2006年と2009年には北朝鮮はまずアメリカの軍事的脅威が非常に増してきたと。で、この軍事的脅威に対して現行の軍事力では抑止できないと。したがってその国の安全を守るためには追加的な措置、抑止力を強化しなければいけない。それが核抑止力強化であって核実験を行うという、そういう理屈、そういう口実で核実験を2006年にも2009年にも北朝鮮は実施いたしました。今回はまだそういう軍事的な脅威が高まったとは言っておりませんが、しかし近いうちにアメリカと韓国は毎年行っている米韓合同軍事演習を実施いたします。この米韓合同軍事演習に対して北朝鮮はそれが軍事的な脅威を高めているというふうに非難して、それを口実に核実験に踏み切る可能性があると我々は見ざるを得ないわけでありますが、しかし仮に核実験を実施すれば、当然ながら日本、韓国、あるいはアメリカとの関係改善は不可能になると。したがって北朝鮮の強制国家建設というものも不可能になるんだと。日米韓の支援協力がない限り、北朝鮮が強制国家建設をうまく実現することはできないということはもう明らかでありますので、 その点を北朝鮮は十分に考えるべきであると思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは平成23年10月20日に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんの呼びかけを修一が聞いていてくれることを願っています。修一と引き裂かれて33年。本当に長い歳月です。未だに救出できない現状に焦りと憤りを感じます。だが、必ず救出します。待っていてください。兄ちゃんが小学3年の時に修一は生まれました。9歳、年が離れているため、よく修一をおぶって遊んでいた頃を思い出します。修一はおとなしくて良い子でした。兄ちゃんは高校生の時から下宿をしていたため、修一の小学、中学、高校時代のことをよく知らないのが少し残念です。両親や姉ちゃんから修ちゃん、修ちゃんと可愛がられ、またよく店の手伝いをしていたと近所の人から聞いたことがあります。商店からスーパーに改築したとき、修一が真っ先に駆けつけてくれ、レジやお客様の送迎を一生懸命に手伝ってくれたことが忘れられません。当時のことが走馬灯のように浮かんできます。3日間のオープンセールを終えてから、修一とは会ってないんだよね。人様の国に入ってきて、国民をさらっていく行為、現代では考えられないことです。それを北朝鮮では現実に人をさらっているのです。日本、韓国、中国、タイ、そして中東、ヨーロッパの人、12カ国から拉致を行っているのです。北朝鮮は閉鎖された国で、当初は国内のことは全然わかりませんでしたが、国際社会も少しずつわかってきたのです。最近では北朝鮮に対して支援も少なくなってきました。国際社会でやっていけないことを平然とやっているのですから当然です。また、自国民も虐待しています。必ずや天罰が下るでしょう。北朝鮮を一刻も早く、国際社会に引きずり込まなければなりません。そのための戦いにも兄ちゃん頑張っているよ。人民もやがて幸せになることは間違いありません。修一、必ず救出します。体を大事にしてください。希望は絶対に捨てないでください。必ず会える日が来ます。冬は必ず春となります。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さんの健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち、春日部市立八木崎小学校合唱団からのメッセージ、 そして演奏曲あなたへのメッセージと命をお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。拉致被害者の中には小学生の私たちと同じぐらいの年齢の時に拉致された方もいらっしゃることを知り、突然家族と引き離された恐怖、不安、寂しさ、そして泣き叫ぶ姿を思うと胸が苦しくなりました。人は皆お互いの命を尊重し合って生きていく。それを奪っては絶対にいけない。この気持ちを歌で届けたいと思います。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jpファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスはhttp://www.rachi.go.jp rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは、周波数 9950kHz。夜1時からは、周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。